女子大生の先は、自室で明日の授業の準備をしていた。今日は親戚のおじさん、安尾が泊まりに来る日なのだ。先には、幼い頃に両親を亡くして以来、親戚が唯一の家族だった。中でも、優しく面倒見の良い安尾は、先にとって父のような存在だった。さあ、そろそろおじさんが来る時間だ。先は、自室の窓から外を眺めながら、そわそわと落ち着かない様子でつぶやいた。おじさん、最近ちょっと変よね。最近、安尾は先に対して妙に慣れ慣れしく、時にはセクハラまがいの発言をすることもあって、先は少し戸惑っていた。きっと気のせいよ。おじさんはいつもみたいに、優しくて面白い人なんだから、自分に言い聞かせるようにそうつぶやくと、先は玄関の方へ歩いていった。その時、ドアベルが鳴り響いた。おじさん、来ちゃった。先は、少し緊張しながらもドアを開けた。そこには、スーツケースを手に笑顔で立っている安尾の姿があった。咲ちゃん、久しぶり、元気にしてたかい。安尾は、咲の肩をポンと叩きながら部屋の中に入ってきた。うん、元気だったよ。おじさんは、俺もな、仕事が忙しくてね。最近はちょっと疲れ気味だったんだ。だから、今日はゆっくりさせてもらうよ。安尾は、にっこりと笑ってそう言った。その笑顔は、先が知っている優しいおじさんの笑顔だった。じゃあ、お茶でも入れるね。先がキッチンへ行くと、安尾はリビングのソファーに腰を下ろし、テレビをつけた。そういえば、最近はどんな男の子がタイプなんだい。唐突に安尾がそんなことを聞いてきたので、先は思わず顔をあからめた。え、特に、いないかな。そうかい。咲ちゃんみたいな可愛い子なら、きっとモテるだろうに。安尾は、にやけながらそう言った。その表情は、今まで咲が見たことのない、どこか癒しげなものだった。おじさん、変なこと言わないでよ。咲は、少し困ったような笑顔を浮かべた。ごめんごめん。つい、おじさんも男だからさ。安尾は、照れ隠しのようにそう言うと、テレビに目を向けた。その夜、咲は自室でベッドに入っていた。安尾は、隣の部屋で寝ているはずだった。ふう、今日は疲れたな。咲が、伸びをしながらそうつぶやくと、突然ドアがノックされた。咲ちゃん、大丈夫かい？安尾の、少し酔ったような声がした。え、どうしたの？おじさん。ちょっと、部屋を間違えてしまってね。トイレを借りてもいいかい？安尾は、少しふらつきながらそう言った。うん、いいよ。ここからまっすぐ行ったところにあるよ。咲がそう言うと、安尾は咲の部屋のドアを開けた。その瞬間、咲は安尾の様子がいつもと違うことに気づいた。いつもは優しい笑顔を浮かべているのに、今の安尾の表情はどこか怪しく、そして興奮しているように見えた。おじさん、咲がそう言いかけて、次の瞬間だった。安尾は、突然咲に襲いかかった。やめて、おじさん。咲は、必死に抵抗した。しかし、安尾の力は強く、抵抗するほどに興奮しているように見えた。咲ちゃん、かわいいな。安尾は、咲の体をまさぐりながらそうつぶやいた。その表情は、今まで見たことのないほど歪んでいた。やめてって言ってるでしょ。お願いだから。やめて。咲は、涙を流しながら必死に抵抗したが、安尾の力にはかなわなかった。ごめんね、咲ちゃん。おじさん、我慢できなくなっちゃったんだ。安尾は、咲の体を力ずくで押さえつけ、服を脱がせ始めた。やだ、やめてよ。咲は、泣き叫びながら抵抗したが、無駄だった。安尾は、咲の体を無理やり抱きしめ、唇を奪った。咲は、思わず声を漏らした。その瞬間、安尾はさらに興奮したように見えた。 サキちゃん、感じてるんだろ。おじさんに抱かれたいんだろ。安尾は、サキの耳元でそう囁いた。その声は、今まで聞いたことのない、低くて生めかしいものだった。そう、そんなこと。嘘をついちゃいけない。おじさんにはわかるんだ。安尾は、サキの首筋に舌を這わせながらそう言った。その舌の感触に、サキの体は思わず震えた。やだ、やめてよ。サキは、必死に抵抗したが、安尾のテクニックにはかなわなかった。次第に、サキの体は熱を帯び、安尾の求めに応えている自分に気づいた。サキちゃん、もっと声を出していいんだよ。安尾は、サキの体を愛撫しながらそう囁いた。その声は、サキの心を溶かすように優しく、そして陰微だった。あ、うん。サキは、思わず甘い声を漏らした。その瞬間、安尾はサキの中に自分を埋めた。うん。サキは、思わず声を上げた。安尾のものは、今まで感じたことのないほど熱くて固く、サキの奥まで満たした。サキちゃん、気持ちいいかい？安尾は、サキの耳元でそう囁いた。その声は、今まで聞いたことのないほど優しくて、そしてみだらだった。やだ、気持ちよくない。サキは、涙を流しながらそう言った。しかし、その声は嘘をついていた。サキの体は、安尾のものを欲しがっていた。嘘をついちゃいけない。おじさんにはわかるんだ。安尾は、サキの体を激しく抱きしめながらそう囁いた。その腕の力は、サキを逃がさないと宣言しているようだった。あ、うん。サキは、思わず甘い声を漏らした。その声は、今まで聞いたことのないほど色っぽく、そしてみだらだった。サキちゃん、おじさんのものになってくれるかい？安尾は、サキの耳元でそう囁いた。その声は、今まで聞いたことのないほど優しくて、そして支配的だった。やだ、サキは、涙を流しながらそう言った。しかし、その声は弱々しく、すでに心は安尾に奪われていた。もう、遅いんだよ。サキちゃんは、おじさんのものだ。安尾は、サキの体を激しく抱きしめながらそう囁いた。その瞬間、サキは自分の中に、今まで感じたことのないような感情が湧き上がってくるのを感じた。おじさんのもの、サキは、涙を流しながらそうつぶやいた。その声は、今まで聞いたことのないほど従順で、そして悦楽に満ちていた。そうだよ、サキちゃんは、おじさんのものなんだ。安尾は、サキの体を優しく抱きしめながらそう囁いた。その腕の力は、今まで感じたことのないほど安心感に満ちていた。おじさんのもの、サキは、涙を拭いながらそうつぶやいた。その表情は、今まで見たことのないほど穏やかで、そして幸せに満ちていた。そうだよ、これからは、おじさんがずっと守ってあげる。安尾は、サキの体を優しく抱きしめながらそうつぶやいた。その笑顔は、今まで見たことのないほど優しくて、そして愛に満ちていた。うん、サキは、安尾の胸に顔を埋めながらそうつぶやいた。その瞬間、今まで感じたことのないような安心感と幸福感が、サキの心を満たしたのだった。翌朝、サキは安尾と一緒に朝食をとっていた。昨夜の出来事は、まるで夢だったかのように、穏やかな朝だった。おじさん、今日はありがとう。サキが、少し恥ずかしそうにそう言うと、安尾はにっこりと笑った。こちらこそ、久しぶりにサキちゃんに会えて嬉しかったよ。その笑顔は、今までと変わらない優しいおじさんの笑顔だった。また、いつでも遊びに来てね。サキがそう言うと、安尾は優しくサキの頭を撫でた。うん。また来るよ。今度は、もっとゆっくりできるといいな。安尾は、にっこりと笑ってそう言った。その表情は、今までと変わらない優しいおじさんの表情だった。しかし、サキだけは知っていた。 昨夜、安尾が本当はどんな表情をしていたのかを。安尾が帰った後、咲は自室のベッドに座り込んだ。どうして、おじさんが。咲は、昨夜の出来事に戸惑いながらも、どこかで期待していた自分がいることに気づいた。おじさんのもの、咲は、自分の口からそんな言葉が出てきたことに驚きながらも、その言葉にどこか安心感を覚えていた。これから、どうなるんだろう。咲は、不安と期待が入り混じった複雑な気持ちを抱えながら、ベッドに横たわった。その表情は、今まで見たことのないほど大人びていて、そして妖艶だった。こうして、咲と安尾の秘密の関係が始まったのだった。これで実は安尾は咲を飼いならすことに成功したのだ。